ですね、本日は4月6日ですね、6日月曜日なんですけど、明日付でですね、緊急事態宣言が発令されます。発令されるのかな、まあ明日7日付で緊急事態宣言発令というニュースがちょっと飛び込んできまして、で、まあ我々のね、メンバーの中にはもうテレワーク、まあ在宅ですよねっていう形でやってる人もいれば、まあ通勤あるいは出張なんかやってる人もいれば、まあそれぞれ様々なんですけど、まあとはいえね、日常は毎日来るわけで、まあこの状態の中で我々としてはどうやって楽しめるかっていうのが結構大事なんで、まあこの、まあまあ我々東京大臣のメンバーなんですけどね、こういったそのまあある意味前代未聞の状態の中でいかに我々が過ごしているかというのを、今初のオンライン収録ということで今のところ僕含めて3名の参加なんですけどね、はい、自己紹介をはいはい、
今北川です。
はい、
東郷です。
はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとオンライン初めてなんで不慣れだと思いますけどちょっと我慢して聞いてくださいね。はい、じゃあスタジオその時始まります。結構慣れないこの仕様なんで、極力こう話が被らないように努力しますんでまずこんちゃん、
はい、
はい、どうですか、最近特にお仕事のこの関係というかコロナの影響っていうのはどんな感じですか？
そうですね、はい、僕の仕事で行くと、
はい、
割となんていうのか、役所の仕事が多かったりする関係で、うん、なんですか、もともと発注されてる業務を今こなしてるっていう状況なので、
なるほど
売り上げ的なものは今は全く影響がないような状態なんですけど、やっぱりそのオフィスの方はテレワーク体制を取っていかなきゃいけないっていうことで、今2人だけかな、留守番というか電話番的な感じで必ず出勤はするようにしてるんですけど、他の人はリモートでテレワークをしてますっていう状態にやっと、今週からですね。
ああ、そうですか。
やっとなりました。はい、先週までちょっと繁忙期だったのもあって、あ、フルで取ったんですけど、
まあ、年度末でしたね。
はい、
まあ、リモートワークってね、一口で言っても結構環境整ってないと初期投資が結構大変だったりするじゃないですか。
そうですね。
その辺どうでした？
一応ちょっと調べるとかっていうことに関しては時間使ったりはしたんですけど、今のところは特に何か買うっていうことはまだしてなくて、普通に Google Chrome の、リモートデスクトップを使って作業してるような状態ですかね。
なるほど。
で、一応助成金みたいなものも今いろいろ調べたりとかしてて、
はい、
でテレワーク用の助成金もどうなるのか分かんないんですけど、うんうんうん、申し込みは一応してみたっていう段階ですかね。ちょっとモニターとかがどうしても、うち CAD っていうソフトを使ったりとかする関係で、モニターが複数必要だったりとかするんで、技術の人は。なんかそういったところで、まあ、補助金というか使って、その変えれば、まあ、やりやすいかなみたいな
ところですか。CAD を使うと結構重たいデータ使わなきゃいけないですよね。
そう、重たいデータ使うんですけど、はい、結局リモートデスクトップだと、結局その処理自体はオフィスにあるマシン
で、そういうことなんですね。
表面上の画像が変わっていくだけなんで、
なるほど、ま
あ、自宅にある PC でも全然その辺は問題ないかなと思うんですけど、逆にその要は社員のなんですかリソースを、まあ、電気代もそんなに大きくないのかもしれないですけど、
はい、
通信費とかっていうのを、まあ、個人が負担することになるんでそういうところはどうやって補填してあげるべきなのかっていうのはちょっと前例がないんで、
うん、
どうしようかなっていうのはちょっと悩んでるところですね。
なるほどですね。 曽吾さんはどんな感じですか。
まあ、現時点ですとですね、まあ、一応あの夏前ぐらいまでの受注を受けたものをちょっと今こなしてるっていう状態で、まあ、会社的にはすごい今のところ大丈夫なんですけども、このコロナの影響でその夏以降っていうのがとても不安な感じではありますよね。
なるほどね。
まあその中でもね、まあ、後ろ向きで考えてもしょうがないんで、うん、まあなんとか日々できる限りのことをちょっとやってるっていうような状態ではあります。それで、まあこね、あの不要不急の外出控えるって言ってはいるんですけども、うん、まあやっぱうちみたいな零細企業ですとそうも言ってもなれないんで、うん、まあ、ちょっと出張含めもともとの商談予定があったところは全て
結構行ってますよね。
行ってますね。
ちなみにここ最近、ここ最近結構行ってるじゃないですか。
かなり行ってますね。
ちょっと行ったところ、
あ、
行ったところちょっと列挙していただいて、ちょっとあの、はい、ま、街の様子をですね、以前と比較するとどんな感じかちょっと教えてもらっていいですか。
本当ですね、私が感じてるのは、まあ、つい先日福岡博多行ってきたんですけど、まあまあ、あの北九州含めてやっぱ、まあ、福岡、まあ、博多天神というととても大きい、
目の前
の通りに大きな歓楽街がある街ではあるんですけれども、まあ、先週末行った限りですとほとんどお店が閉まっている状態のものだったものですから、まあ、今それを知ってか皆さんほとんど人手がないような状態でありましたね。それでちょっと私仕事関係で向こうに知り合いが結構いるんですけれども、やっぱり飲食関係がほとんど閉まってるんで、まあ、伸び場もあの飲むところがないんで、やっぱその飲食関係の方々もやっぱこのまま続くとちょっと本当にもうやばいなっていう、
うん、そうですよね。
やっぱこんなことが 今まで皆さんやっぱ経験がないんで、うん、すごくものすごく不安がってるような感じで皆さんおっしゃっておりましたよね。
なるほどね。あの東日本の地震の時もこんな感じではなかったですもんね。
はい、
なんだかんだ
言って、ね、
あの時
ついね先月大阪行った時は、大阪行ったんですけども、まあそれが2週間ほど前だったんですけども、はい、その時はねあんまり今ほどな感じじゃなかったんですよね。普段の観光客の方は多分少なかったと思うんですけども、はい、まあ、やっぱりその遊んでる方は多く見られましたね。
ただ大阪なんかね、あの中国とか、
はい、
韓国からの観光客めちゃくちゃ多かったじゃないですか。
はいはいはい、
でその辺がまあ来てないわけでしょ。まあ九州もそうなんでしょうけど、
はい、
そしたらやっぱり街の中どうですか。少しやっぱりこうガランとしてる感じは、
あ、少なかやっぱそればっか感じましたね。
やっぱそうですか。
いつもとても賑わってた街がやっぱいつもより少ない感じではありましたよね。
なるほどね。
まあ、いつも大阪なんかすごいエネルギッシュな街じゃないですか。
いや本当そうですね。エネルギーがものをこっちは疲れちゃうぐらいね、エネルギッシュな、はい、街ですよ。
それがやっぱいつも全然ないような感じではありましたけれども。
なるほどね。
私がでもその行った時何歳ですか、ね、やっぱり、まだその時行った時は多分今ほどその危機感があまりなかったのかというか、まだ結構人が出てたっていう感じではありましたよね。
まあ、基本的にはどこでしょうか、はい、3連休が終わって先月のですね、はい、3連休が終わってその次の週にオリンピックの延期が正式に発表になって、
はい、
その後ですもんね、割とこう強めの、
はい、
アナウンスメントが、
はい、
ね、東京都から
博多も2週間前の3連休の時は、はい、多くの人が出てたらしいんです
よ。ああそうなんですか。
ちょうどやっぱりその先週末からやっぱその自粛要請した形でデパート、スーパー、飲食店等とかがやっぱり皆さん休みになって、一気にもう人手が出なくなったっていう感じでありますよね。
なるほどですね。
はい。
なんかちなみにチェーンの居酒屋なんかはもう休業入っちゃってますもんね、はい、週末。
そうですね、やってるお店っていうのは、まあ、チェーン店系のファーストフードぐらいですかね。
そうですよね。
はい、その他の店はほとんどやってなくて、空いてるお店は本当にドラッグストアとか、はいはい、スーパーとか、まあ、それぐらいですかね。
ドラッグストアは、まあ、結構今忙しいでしょうね、はい、きっと。
まあそうですね。
ね、まあいいか悪いか別にしてね。なるほどね。
はい、
まあ、僕の場合は、まあ、基本在宅が始まったんですけど、
はい、
はい、あのたまにこうオフィスに行かなきゃいけない時あるんで、
うん、
まあ行くんですけど、
うん、
普段だったらあの絶対にオンタイムで来ない路線で行くんですけど、うん、ここ1ヶ月ぐらいはびっちりオンタイムですね、うん、はい、ディレイがまずない、うん、そして、まあ、山手線も使いますけど、まあ空いてますよ朝、
ああなるほどね、
はい、だから快適じゃ快適ですよね。山手線の中のマスクの装着率って、まあ、ほとんど 100% 近いですね。さすがに僕あんまりマスク好きじゃないですけど、さすがにね、やっぱり電車乗るときだけはしようと思ってやってますけどね。
ああ僕もそうですね。あとまあお客さんの前でも一応、
うん、そうですね、
するようにしてますね。
まあ、今言うとこのあれですね、ソーシャルディスタンスじゃないですけど
本当です
ね、距離を取りつつ、
いやちょっとむせて咳込むのもね、ちょっとジロリって見られてしまうんで。
そうなんですよね、
咳込むのも大変ですよね、
うん、まあまあ、まあ社会的マナーとして、まあ、今マスクしましょうみたいなね。
ああそうです ね
感じはあるんですけど、まあちょっとでもこれなんかこう出口が見えないトンネルなんか歩いてるもんなんで、
うんう
ん、あんまり気に病んでもね、
うん、
ある意味しょうがない部分もありますよね、
うんうん、
とはいえやっぱりこうね、ま、身を守るのはやっぱり自分たちで守らないと、
うん、ま
あしょうがないので、
うん、
っていうことはやっぱりこの中でもどうやってこう楽しめるのかっていうのを、
うん、
まあいろいろこう模索していかなきゃいけないんですけど、
うんうん、
まあそんな中でじゃあ我々がね、
うん、
どういう活動を今このオンライン上で
活動ですね、
はい、やってるのかというのをちょっとまずあのオンライン飲み会というのを
最近流行ってます
ね、はい、結構最近流行ってますよね。
どうだったんですか先日。僕すいません、だから寝落ちしちゃって参加できなかったんですけど、
はいはい、この間トシさんがね、
うん、
シンベロマスタートシさんが主催してくれてやったんですよ、
はい
はい、あ10人ぐらい参加したんだよね確か。
そんなに。
そうそうそう、あの大阪の、
うん、
あのニコラス兄さんとかも、
はいはいはいはい、
入ってくれたり、
うん、
高松に転勤になったユウスケ君も入ってくれたり、そうそう。
オンライン飲み会でその一応 LINE か何かでやられ
る。そう、今我々これ使ってるの LINE のビデオチャットなんですよね、
は
い、で、
うん、
PC だと、
うん、
まあ基本的に何人でも一応ビデオは使えるみたいなんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。で、まあスマホでもまあ割とね、あの人数、まあスマホ画面ちっちゃいですからね、見られるサイズは結構限られてるんでしょうけど、で、まあこうやって顔を見ながら、まあせいぜいあのそこら辺のコンビニで買ったね飲み物をこう飲みながら、ああでもねこうでもねって結構長い間でやってましたよねあれ。
あ、そうだったんですね。
うん、2時間ぐらい喋ってた。
いや2時間ぐらいですかね。
だよね、
やってました。まあ、ね、人数が多かったし、うん、結構家にいるから割とこの、
う
ん、全員常に参加してなくても、
そうそうそうそう、
ちょっとい
いかなみたいな
とかしてもいいし、
そうそう、
その辺なんか自由ですよね。
そうだよね、
うんうん、
特に人数がね多くなると自由でいいよね、うん、あれ。
そうだね、うん、
だから結構
でもいいですね。僕初めてだけど、
はい、
なんかこういう皆さんの顔を見ながら、ちょっと最初は照れますけれども、
あのね、普段は総合さんあの1対1じゃないですかビデオチャット、はい、たまにこれ複数もいいでしょ。
いいですね、いいですね。
その意味でどうですか、あのベンツは大丈夫ですか、生きてますか、大丈夫ですか今。
まあ、まあ、今のところ、
はい、
大丈夫だよっていうふうに言ってくれてはいるんですけどもね。
でもパタヤもみんなバーとかクローズだって話ですけど。
そう、分かる。でもね、一応ね、聞くと内緒で開けてたりとか、うん、そういうふうにはしてるらしいんですけれども、
はい、
やっぱ少なからず、やっぱお客さんとか通ったりするらしいんで。
あ、お客さんって何人がいるんですか、何人というか。
なんか、まあ、あのやっぱりあの欧米系ですよね。あ、でも日本人も見るようなんて話よく聞きます。
でも、やっぱタイに住んでる欧米人なんですかね。
どうなん
ね、だって今出られないでしょ、そもそも、
ちょっとそこら辺が本人は分かってないみたいで、本人はあんまり働いてない様子ですね。
なるほど、
まあ、このままだと死んじゃうよと本人も言ってます
けど。いや、そりゃそうでしょう。でも今タイもなんかみんなロックダウンですってね。
そうですよね、
夜間外出禁止でしょ今、
はいはい、
確か10夜の10時から朝の4時までダメですよね。
うんうんうん。
で、
でもなんか結構いろんなところ行って、まあご飯空いてるとこ、なんか食堂とか空いてるところ行って、はい、食べてたりしてますね。
まあそこはやっぱたくましいですね。
ですね。まあそういうのがね、うん、こっちに電話、ビデオチャットで連絡があるんで、鬱陶しいですよね。
仕事が今ないから暇なんですよね、きっと。
そう、暇なんですよ、本当に。何回も連絡あります、ね。勘弁してって感じですけども。
そうですよね。だ結構だから外国に住んでる人たちも結構大変みたいですよね。
いや、本当ですよね。
こんちゃんはほらどうですか、その台湾とか、中国とか韓国に住んでる友達の様子って何かあります？
そうですね、はい、まあ、台湾の方がやっぱり、まあ、もちろん感染者は出てるけど、まあ、ニュースとかで皆さんご存知の通り割と抑え込みをしていて、
はいはい、
でまあ、一般の人たちもやっぱりその政府の動きに対して評価が高い人たちがやっぱりすごく多いで、
はい、
まあ、安心してる。まあ、どちらかというと、僕らの方が心配をされる、
うん、いや、そうなんですよね、
という感じですよね。
そうなんですよね。いや、実際ね、僕もそうで、僕、中国に友達結構いますでしょ、
はい、
最近みんなね、心配してくるんですよ。
そうですよね。
東京は大丈夫かっつって。マスクなかったら送るよとかね。
はいはいはい。
まあ、ぶっちゃけちょっと肩腹痛いとかあるんですけど。
マスク送られてきたのがいくつもあります。
あ、送られてきました。
送られてきました。
あ、本当に。いや、あの、実は1月の29日に、
はい、
あの第327回で配信したんですけど、あのウーハンのことをね、あの今、はい、上海の近郊に住んでるあの中国にいるドックさんという方とちょっとあの回線つないで音源取ったんですけど、1月29日の日曜日ですから、その週のね、火曜日か水曜日に音源取ったんですよ。なので、まあ1月の、まあ、25、6日ぐらいですかね、音源取ったので、その段階で中国はもうロックダウンでしたからね。はい。で、そこ
中国はあれ全体やったんですか？
全体ですね。
は
い、ちょうど春節が始まるぐらいのタイミングで、結局春節でそれね、閉じておかないと人が移動するので、だから、まあ、あれはあれで皆さん大変だったんですけど、あれでやっぱり封じ込めに成功したっていうところがやっぱあるんじゃないですかね。うん、で、1ヶ月で、まあ、収束宣言っていうのが、まあ、嘘か本当は分かりませんよ、それはいろんなね、
そうですね、
うん、噂はあるし、まあ、中には負け惜しみ半分で言う人もいるだろうし、まあ、いろんな諸説はあるんですけど、ただ、事実として、日常に戻ってるエリアが結構増えてるので、はい、で僕の友人であの上海に住んでるね、中国人夫婦がいるんですよ。で、彼らももう普通にオフィスに出勤してるんですよね。はい、ただ子供たちが2人いるんですよ。小学校6年と、小学校1年かな。2人子供がいるんですけど、子供たちはまだ学校行けないんですよね。
みたいですね。僕も知り合い、西安とかも同じだって言ってましたが、
うん、
ね、学校はとにかくもう今
行けないと。ただすごいのが、朝から晩までタブレットで遠隔授業。
ああ、やってるんですね。
うん。小学校1年の子供がですね、朝の8時半から夕方の5時半までびっちりですよ。
うん、
で、日本もほら3月の1日から小中学校、高校までから休校になったじゃないですか。でもこの間何もやってないでしょ。
いや、そうなんですよ。
結構お祭りとかだとオンライン授業とかやっぱ結構、
いや、そうなんですよ。結局なんでみんなあれ休校できたかっていうと、オンラインでみんなできるからっていうのがやっぱあるんですけど、日本はとりあえず休校にしちゃったんですけど、あとは自習でよろしくみたいな世界じゃないですか。まあね、やっぱり急だったんでしょうがないんでしょうけど、だけど一応ほら、あの義務教育っていうのはほら、教育を受ける義務と受けさせる義務がやっぱありますからね。はい、それが1ヶ月といえどもやっぱりそれを受けてないっていうのはちょっとどうなのかなみたいな感じも思いながら、今週から学校再開みたいな、なんかニュースが出て、
うちの目の前小学校なんですけど、
はい、いました。
入学式とかないのかなと思ったら、はい、バリバリなんかちゃんとした格好
本当に
家が来てやってましたね。
あ、そう。なんかそれをなんかダルビッシュが見て、 おいマジかってツイートしてましたね。いやそりゃそうでしょう。
なんかね一応聞いたら、
うん、
入学式はまあ一学年だけだからあれだと思うんですけど、その時差でちっちゃい単位に分けてなんか行うとかって言ってましたけど、うん、あ
ちょっとこう距離を取りながらとか、
いっぱい出入りしてましたからね。
ああまあそうっすよね。まあ子供たちはあんまり感染 しづらいとかっていうね話はあることはあるんですけど、ただまあねえ久しぶりに会った友達とやっぱり騒ぐでしょうしね。
そうですね、
うん、先生とも
面白いなと思ったのが、
はい、
その子供たちの様子見てたんですけど、
はい、
その出会って久々に多分会ったんですよね、会ってわーって喜んで近づいて走っていくこと、
はい、
多分こう近寄られる、
あ
今は良くないって思ってるこの温度差みたいなのが、本当の小学生の低学年の子ですら見えてきて、
それあるよね。
そうだよなと思って、
多分親の教育というか言い聞かせ方の差なんでしょうね。いや悪い意味でもなくて、いい意味の悪いなくてね、
うん、
単純にこれは考え方なんできっと、うん、いい悪いじゃなくてね、いやそれはあるでしょうね。気にする子はやっぱ気にしますよね、
うん、
あまあ、そんな中で我々あのスモーキーには実はあの麻雀クラブがありまして、
はいはいはい
はい、
あの
何回も番組で言ってますけど、アッシュのバーができなくなったのはアッシュの賭場になったからなんですけども、はい、でまあそこが使えない時はまあね近くの新宿あたりの雀荘なんかでよくやってたりするんですけどもね、
あれ
おっていう話をしたら専務が
いる、
お疲れです、
赤外線カメラみたいな、お疲れ
です、お疲れ専務、聞こえる専務、
声が
入らない、
ね、です
ね、顔は顔は見えども、
機嫌悪そう
疲れてるよって顔してるね最近専務麻雀絶好調なんだよ、あれ見えねえなみたいな顔してる、
首をかしげてますね、
見える多分見えないね、多分まあまあもう一回落ちて多分入ってくんじゃない、でそう話戻しますけど、まあアッシュのバーがアッシュの賭場に変わりですね、
はい、
でまあ今こういうご時世なんで、
はい、
まあなかなか集まるのもちょっと辛いよねと、
うん、
じゃあオンラインでやりましょうと、
もう何でもオンラインですね、
はい、でこれがねあのドハマりしちゃってみんな
あの
ほとんど毎晩やってるかな
そうなんです物理的に集まらなくてよくなると
全然できんじゃんみたいなあのだいたい11時過ぎぐらいから2時ぐらいまで毎晩ここ数日連チャンですわ
そうなんです
であれオンラインの麻雀ってね面白いのがね、基本的にあのまあコンピューターがある程度やる部分があるので、いわゆるチョンボがないんですよ、はい、あの勘順先生が得意のねリーチしたけどチョンボだったっていうね、それがないんでそういう意味じゃすごくああいうタイプの人にはあの強い武器になるんじゃないかなっていう、
なるほど、
はい、まあ
ちょっと面白いですね、
そうだからちょっとねあの僕最近負けが込んでるんで、あの負け惜しみあの 80% で聞いてもらったらいいんですけど、結構それもあの戦績に影響してんじゃないかなと俺は思いたいなでもまあ結構本当にここ毎日じゃないですか、
うん、メンツは
4人いればできるんで、
あ、はい、
まあ大体僕、
はい、
専務、
はい、
チャンピー、
はい、
これ固定メンバーですよ
レギュラーメンバー
ここに誰が入るのかっていう、後藤さんなんかもよく入ってくださるし、
あ、
はい、この間のほらあの先週の金曜日ね、4月3日ってまあもともとスモッチョの予定だったんですよね、 はい、でまあこういうコロナの影響があるので中止にしたんですけども、
うんうん、
まあ、スモッチョやってるんだったら、まあ、朝まで起きてるなと、
うんうん、
朝までやるぞっつって鉄マンネットで鉄マンっていうそういうバカなことをやっちまって結構疲れましたね
それってあれなんです、はい、あの、ま、いわゆるオンライン麻雀をやってるだけではない
というと、
あの、こういうふうになんていうの、音声とかつないだりとか、
は
い、
もちろんもちろんこの LINE の、はい、グループチャットをつないで、で話せる人は話すし、あのリスナーに、あの徹する人はリスナーに徹しますし、はい、お全部入った、はい、
聞こえます、
聞こえる、お疲れです、
はい、
はい、
すいません、なんかちょっと寝入っちゃいましてごめんなさい、
大丈夫大丈夫
髪の毛爆発してる
よってい
やもう完全に寝入っちゃいました
今、何だ最近専務調子いいからさ余裕でぶっこいで寝たんじゃないの
もううとうとうと
しちゃって今ちょうどあれよ専務、あの麻雀の話してたんだよ、
麻雀ですか、
うん、
やりますか今夜も、
今夜もやるんだろいや毎晩毎晩ここね11時スタートで連チャンだよっつって、でついにあれだよね、誰だよ昼間大丈夫だって言い出したの
いやあのもともとあのホッシーとチャンピーは昼間だって言われて
ました、まあね、
はい、
それで乗ってくるやつがいるんだからさ、
まあ僕も乗っちゃいましたけど、
乗るなよ1時間昼飯で1時間サボればいいみたいな、
そうそう、昼1時間とあと1時間サボればできます
か、まあそれはそうなんだけどさ、まあ2時間あれば4半ちゃんぐらいできるもんね、
できますね、
うん、専務どうすかこのコロナの影響は、我々今ちょっとあのコロナの影響、その在宅でどうしたとかって話ずっとしてたんですけど、専務はどうすか、
もうこの時点で1ヶ月間も出勤してないです、
はいはいはいはい、ずっとも自宅で、
はい、
あの自宅勤務ね、
自宅待機1ヶ月連続で、
はい、客先には、
客先は3回か4回ぐらい行ってますけど、
ああそうですか、
うん、でももうなんかそういう雰囲気です、今でも、
ああまあね、
まあなんかしょうがなくて言ったってわけじゃないですけど、うん、なんかもともとまあこの予定はしょうがないようなぐらいので言ったようなものばっかり
だった、じゃあもう基本的にもうメールと電話で済ませる感じ、
はい、もうメールと電話ですっげえ不便です、もう、
ああやっぱそう、あのなんかインストラクションとかしなきゃいけないんでしょ、
はい、
インストラクションとかしなきゃいけないんでしょ、
そうですね、
ねえ、それ結構電話とメールだと不便ですよね、
不便です、ね、本当不便ですよ、
うん、業績というか商売の影響はどうですか、このリモートワークは、
ですね、おかげさまというかおかげさまなんですけど、
はい、
まだ不景気になってないです、
おいいね、
それ飲食とか、
うん、
その会場みたいなのをやってる人たちっていうのは、
うん、
方々は多分いきなり来ちゃってるんだと思うんですけど、
はい、
IT とかって結構こう遅れてくる感じなんですよ、
なるほど、
本当丸1年ぐらい遅れてくるんじゃない、半年とか1年、
ああそういうもんなんですか、
うん、今のタイミングで逆にもうなんか立地対策やってくれみたいな、
はい、
そういうの来ますもん、案件で、
ああそうなんですか、そうするとまあ今年の業績がね、クライアントさんが厳しくて、で来年ちょっとあんまり投資できないなっていうんで注文が減る可能性はあるっていう感じですか、
もうまさにそういう感じ、
ああなるほど、なるほど、あと例えばまあ専務がよく行くほら玉屋があるじゃないですか、玉屋ビリヤード屋ね、ああいうところどうですか、お客さん減ってますか、
いや減ってきてる、減っては来てる、
ああそうですか、
うん、ね、
結構個人経営の店やっぱり厳しいっすよね、め
ちゃくちゃお客さんと関わる仕事っていうか、そのコンシューマーと関わる部分っていうのは、
はい、
もうなんかだいぶやられてるらしいですよね、
確かにね、なんか行きつけの店でなんか閉じちゃったっていうところとかある、 それはない、まだ。
そんなに、
そっか。
行きつけることの店がそんなにないじゃないん
だ。まあ、ないよ。行きつけが、行きつけがあるのはマルキーぐらいだよね。
どうなんですか、いつも、難しいですね。行きつけっていう判断が分かんない。
まあね。
わかんないですよね。ないと思って
ますか。僕、いつも行ってる渋谷のメタルバーという
か。メタルバーな、はいはい。
まあ、そこ結構有名だから、
はい、
結構常にお客さん、まあ、いるんですよね、
はい、
いるお店なんですけど、
はい、
結局そこも、まあ、開けちゃうと開けたい気持ちは山々だけど、
はい、
開けちゃうと知り合いが来てくれちゃうじゃないですか、
はいはいはいはい、
そうするとまあ当然そこでなんかクラスターを作ってしまう、
はいはい、
あるじゃないですか、
ですよね、
だから開けたいし、もうそんなのして閉めなきゃいけないことには、うん、もうそこのママさんとかは結構あの気持ち、なんていうのかな、嫌だなってのはあるんですけど、
はい、
もういつからだと、もう1週間ぐらい前からですね、
はい、
もう来てくれちゃう方がいらっしゃるんで、
やっぱり、はい、開けざるを得ない、
あ、いや、あの、もう閉めました、
あ、閉める、あ、閉める、あ、ほんと
って言って今閉じてますね、
あ、そうなんだ、
まあ、それもやっぱり背に腹変えられない状態になったらっていうのはあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、逆にそういうふうになんか自分のところで感染者を作りたくないっていう気持ちで自らこう我慢して閉める人っていうのもいるのかなって、
うん、まあ、それはあるでしょうね、最悪だって自分の店から出ちゃったら終わりですもんね、
そうなんですよね、結局ね、そうやってこういう状態でも来てくれるお客さんに移っちゃうっていうのって、
う
ん、お店側からするとも
ういたたまれないですよね、
一番大切な人に移っちゃうってことじゃないですか、
う
ん、
そうですよね、
これはなんかすごいこうジレンマを抱えてるんだろうなと思いますね、
うん、その人たちは今日ほら政府がね医療事態宣言出したじゃないですか、
はい、
でこれ受けて多分明日の朝って東京都がまたあの小池さんが多分ね記者会見して外出自粛を強く要請するみたいな、でまたほら、うん、ね、依頼しかできないですからね、日本の法律上多分ね、で多分ほらまたその 業種ですか、要するにクラブだのバーだのカラオケだのここには行くなみたいな、またこういう話当然するわけですよね、まあ前もそういう話してましたけど、よりそれを強く言ってくるわけじゃないですか、そしたらちょっともうこの業態はちょっともう本当やばいっすよね、
いや、やばいと思います、本当に
本当にね、えさりとて保証をつったってね、 100% 保証されるわけじゃないから、
そう
ね、え
これ1ヶ月だったら、1ヶ月もつお金保証してくれたらまあどうにかなるのかもしれないけど、いつまでか結局分かんない
のに知識
もらってもしょうがないし、
そうそうそうそう、
で自分の給料の分補填してもらったところで、家賃が出ていくとかって話になったらもう全然、
はい、そりゃそうっすよ ね、
ね、
特にあの場所がいいところはね、この間あのゴールデン街行った時に、全部前ですよ、もう2月の頭ぐらいかな、半ばぐらいかな、頭ぐらいかな、まだあんまりうるさくない時ですよ、それで もうゴールデン街お客さん少なかったですけど、あのスモッチョいつもやってる無名喫茶のね向かいにあのうるわしという、はい、あの魔界があるんですけどそこのママ藤子ママっていうね、名前だけ聞くとね、あ、すごくなんかセクシーなおばちゃんなのかなと思いがちなんですけど、まあぶっちゃけ妖怪みたいなもんですよでちょっと様子見るためにブラブラしてたら藤子ママに捕まってしまいまして、無理やり店の中引っ張り込まれたんですよ、僕とマルキーがでまあそれいいんですけど、したらねやっぱりお客さんがすごい少なくなって、歌舞伎町のあたりのねテナント料ってめっちゃ高いじゃないですか、で四五万に言われて、あ、そうだなと思ったのは、歌舞伎町ってほら割と24時間の焼肉屋とかね寿司屋とかあるじゃないですか、あれ結局24時間開けないと家賃が回らないからなんですってね、結構そういう理由もあるみたいなんですよ、で実際家賃の額も聞いたんですけど、まあぶったまげるぐらいの値段でしたよ、やっぱ、ほんとみたいな、 具体的な店の名前と家賃聞いた、もう嘘か本当か分かんないですよ、それも分かんないですけど、いやこれ客足止まったらこれ一発アウトじゃねえのっていうぐらいの金額でした。
でも基本的にやっぱりその、まあ、値段が高いイコール、
はい、
そういう人も人が来るところってことですよね。
そうそうそう、やっぱりそこで値段上がるわけですからね、
うん、
でそれをまあ回転上げてどうにかやってきているわけで、そこに人の通りが止まると回転しなくなるわけですよね。そしたらもう人間の血液としてもうい
やでも辛すぎますよ、もう固定費は
ねえ。だちょっとまあ地方に行くとまだそんなでもないのかもしれないけど、こと東京は今こんな状況ですよ。地方はどうですかね。その博多はさっきダメだって話だったんですけど、
はいはい、
こんちゃんお得意の熊本とか。
僕そうですね、先々週ですけど、はい、行った時にはまあ人はやっぱり少ないなと思ったんですよね、
はい、
博多街のど真ん中で 夜、
はい、
夜の時間帯も、
はい、
ただまあある程度は いたのでちょっと少ないな、僕の見た目的にはちょっと少ないなっていう感覚だったんですけど、まあ、お店に入ってちょっと聞いてみたらですね、
はい、うん、
やっぱりもう3月入ってから、
はい、
大体居酒屋だと売り上げはもう 50% いかないと。
ああそう、
うん、っていうのも個人のお客さんは僕もその時1人だったんですけど、はい、1人2人3人ぐらいで友達同士で飲みに来るっていう人はやっぱりいて、はい、この人たちはまあ、
うん、
繁華街に来れば飲んでくれるみたいなんですけど、でもまあ宴会ものがもう、
はい、
3月4月で1万宴会ある時期に、うん、それがもうオールキャンセルになっちゃって、
うわーきついね、
うん、だからもう完全に売り上げは半分以下、多分そのお店の人曰くもう周辺全部そうだと。
あそうですか、
はい、
だって多分ですけど12月3月4月で年間の売り上げの半分ぐらいいくんじゃないですか。
いやそうそうでしょうね、
ね
そういうもんですよね、はい、
それが半減どころがじゃ済まないとなると、
うん、
ちょっときついよね。
いやきついですよ、だって仕入れは結局、まあ、来るかもしれないから ある程度もちろん調整はするんだろうけど、
はいはい、
仕入れるじゃないですか。
確かに。
で店員も多少は減らすかもしれないけど、うん、やっぱりある程度回せるだけは。
そうですよね、
出勤させるじゃないですか。それでお客さんっていうか、まあ、売り上げが半分以下って本当に厳しいです
ね。きついよね。いや、うん、この番組聞いてくれてる人もね、中には飲食系の人もいると思うんですけど、ね、ちょっと本当にもうなんか心からお見舞い申し上げますとしか言いようがないんですけど、まあ、もしねちょっとそういう方いらっしゃったら、このコロナ騒動を開けたら我々一同で飲みに行きますんで、
そうですね、
はい、特に東京近郊だったらもうざっとみんなで行きますんで、我々は人数だけいますから、売り上げ回復のちょっとお役に立てると思うんで、よかったらお店の名前と場所をね教えてもらえば、なんならまたあれですから、グルメツアーというか、またオミニさんにもお願いしてですね、オミニさんとマルキのグルメツアーをねやりますんで、その時にちょっとお邪魔させていただくとかそういうこともできますんで、はい、よかったら連絡いただければリストを上げておきますんで、はい、お気軽にお願いします。専務最後にちょっと締めてくださいよ。だって結構もう撮ったよ。撮って撮ってこれ締めてそのまま別に話してはいいんだけど、とりあえずこれでいい感じの時間になってきたから、はい、ん？
固まった
よ専務。あ動いた動いた。
あ戻った。
はい戻った。はい。
いやでもダメかな。聞こえてますか。
はい聞こえてるよ。大丈夫よ。
あ、はい、もうまさにね、
はい、
僕のストレスっていうのがこれなんです。
うん。
このなんかウェブミーティングとかこういうのやってるけど。
うん。
取れなかったりとか、
はいはいはい、
もうね、いつもよりもね、全然稼働率が悪いので、
確かに、
仕事は変に増える、
うん、
変に増えるんだけど、
単純にめんどくさいよね。
もうアウトプットするところが、もう枠がなかったり、こういうなんかでダメになっちゃう。
は
い、
まあ本当これはもう藻が開けたらっていうわけじゃないですけど、うん、僕はもう決めてますけど、
はい、
ちょっと派手に使おうぞ。
そうだよね。
今まであのその海外でどんちゃん採用してたんですけど、はい、僕らはどちらかというと、もうここのこれはちょっとあの決めて、それなりのお金を国内で使おう、
はい、いやそうしましょうね、はい、俺もそう思いますよ。はい、で その時の場所をね、例えば聞いてくださってる方が飲食店やってるんだったら、ね、そこにお邪魔してですね、あのどんちゃん騒ぎと言っても我々無茶はしませんので、あのそこは大丈夫ですから。はい、
いやいや、可能な限りあのつぎ込みますね、はい、僕は
ハレンチなことするやつはいるかもしれないですけど、器物破損はしませんから。ねえ、まあ、ただとはいえね、やっぱりちょっと心配なのはあの LCC 各社がねほとんど止まっちゃってて、でなんかフラあのいわゆるレガシーの ANA も今すごいね UC の申請してますでしょ。
そうですね、
だからちょっと航空会社のそのね存続というのが本当に厳しくなってきちゃって、我々のやっぱり足というかその飛行機が止まないと海外に行けないわけじゃないですか。ちょっとそれは本当心配ですよね。
はい、トヨタはどうしてもあるでしょうね。
結構増えましたからね、LCC がね。
うん、
あれこそあの稼働率上げてね、利益出してる薄利多売ですから、それが回らなくなったらそれはアウトですよね。で、まあレガシーもちょっとそんな状態なんで、ちょっとこうコロナが終わっても我々の海外活動がちょっと以前の通り行くかというとちょっと厳しいかもしれないですね。
あと終わりぐらいは難しいんじゃないですか
ね。そうだよね。
でもだからもが開けて来年からじゃないですか、なんか、
ね、
どんちゃん最初はやっぱちょっと日本を優先に使いたいし、
うん、そうだよね、
まあ、海外でもちろんね、はい、そのお世話になってるところに使ってあげたいっていうのもあるんですけど、うん、やっぱり
まだ国内
的にやっぱり二の次だと思っているので、
はい、おっしゃる通りですね。
うん、そのね、日本国内が儲かんないと僕らも儲か
ったな。うんうんうん。あとまあ国内でもなんかこう地方でもね、ね、うん、いいかもしれないです ね。はい。まあちょっと
そうなってからやっと LCC が潰れてなければ便数がちょっとずつ増えてきてっていう感じになって、
はい、うん、
まあ買ってもいいかぐらいのプライスになるわけじゃないですか。
ええ、
うん、まあ確かに。そうなってから海外でももういいのかなと思う。
うんうん、まあ一応シナリオ的にはあのオリンピックが本当に1年後にあるとすると、その頃にまあ便数がある程度戻ってればっていうシナリオなんでしょうね、きっと。じゃなかったらお客さん来れないですからね、海外から日本に。
そうでしょうね。
ねえ、せっかく羽田もあんだけ枠ね増やしたのに、まだ飛んでない便、あの新規就航便いっぱいありますからあれ。うん、ちょっとまあ本当にいつ開けるかわからない、これちょっと暗闇みたいなもんなんですけど、まあちょっとその日を楽しみにね、ちょっと今本当にあのできるだけオンラインでまあやるしかないなという感じはありますけど、まあどこまでちょっとお伝えできるかわかりませんけど、まあ我々のちょっとあのネタがないと配信できないんで、ちょっと今後オンライン収録をあの増やしていきますんで、はい、もしなんならあのリスナーさんも参加してもらってもいいんで。はい、はい、というわけでございまして、今回は初の、まあ、オンライン収録ということでお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye.